先週までエフェソ信徒への手紙を学んでまいりました。今日からコロサイ信徒への手紙を見ていくことにしたいと思います。今日はコロサイ書の一章全体を見てまいりますが、今日の説教題は天の希望に向かって揺るぐことなく歩むです。聖書箇所を見てまいりましょう。一章全体をお読みしていきます。コロサイ信徒への手紙一章一節から。神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロと兄弟テモテから、コロサイにいる聖なる者たち、キリストにある忠実な兄弟たちへ、私たちの父なる神から恵みと平和があなた方にありますように。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。キリストイエスにあるあなた方の信仰と、すべての聖なる者たちに対してあなた方が抱いている愛について聞いたからです。その愛はあなた方のための天、あなた方のために天に蓄えられている希望に基づくものであり、あなた方はすでにこの希望を福音という真理の言葉を通して聞きました。あなた方にもたらされたこの福音は世界中至るところでそうであるように、あなた方の間でも神の恵みを聞いて真に理解した日から実を結んで成長しています。あなた方はこの福音を私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学びました。彼は私たちのためにキリストに忠実に仕えるものであり、あなた方が霊によって抱いている愛を私たちに知らせてくれた人でもあります。というわけで私たちもこのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り願っています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と洞察によって神の御心を深く知り、主にふさわしく歩んで、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い行いによって実を結び、神をますます深く知るように。またあなた方が神の栄光の力に従い、あらゆる力によって強められ、何事にも忍耐と寛容を尽くすように。また光の中にある聖なる者たちの相続分に扱う資格をあなた方に与えてくださった御父に、喜びを持って感謝するように。御父は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下へと移してくださいました。私たちはこの御子においてあがない、すなわち罪の許しを得ているのです。御子は見えない神の形であり、すべてのものが作られる前に最初に生まれた方です。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子において作られたからです。万物は御子で、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先におられ、万物は御子にあっています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。それはご自身がすべてにおいて第一のものとなるためです。神は御心のままに満ち溢れるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって、地によって平和を作り、地にあるものも天にあるものも万物を御子によってご自分と和解させてくださったのです。あなた方はかつては神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。しかし今や神は御子の肉の体においてその死を通してあなた方をご自分と和解させ、聖なる傷のない、咎めるところのないものとして見舞いに立たせてくださいました。ですからあなた方は揺るぐことなくしっかりと信仰に踏みとどまり、あなた方が聞いた福音の希望から離れてはなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、私、パウロはそれに仕えるものとなったのです。今私はあなた方のために喜んで苦しみを受けており、キリストの体である教会のためにキリストの苦難の欠けたところを身をもって満たしています。私は自分に与えられた神の計画に従って教会に仕えるものとなりました。あなた方に 神の言葉を余すところなく伝えるためです。永遠の昔から幾世代にもわたって隠されてきた秘義が今や神の聖なる者たちに明らかにされたのです。神は彼らにこの秘義が異邦人の間でどれほど栄光に満ちたものであるかを知らせようとされました。この秘義とはあなた方のうちにおられるキリスト、すなわち栄光の希望です。このキリストを私たちは述べ伝え、知恵を尽くしてすべての人を諭し教えています。それはすべての人をキリストにある完全なものとして立たせるためです。このために私は労苦し、私のうちに力強く働くキリストの力によって戦っているのです。以上です。コロサイ信徒への手紙。コロサイの場所を皆さん分かるでしょうか？あ、出てますね。はい。コロサイ、今のトルコになります。このトルコがあるところ、これ小アジアというふうに言いますけれども、アジア、大きいアジアがあるので、この部分を小アジアとも言いますが、ここはかつては、ここはあの地中海沿岸ですからローマ帝国の一部でした。パウロがこの手紙を書いたとき1世紀はローマ帝国の一部でありました。エフェソスについてもう地図でお見せしましたけれども、エフェソスからの地図載せてましたっけね。あ、後で出てきますね。はい、エフェソスからそれほど遠くはないです。車で2時間ぐらいの距離になります。コロサイ、もう一あはい、まあ、ここでいいですね。コロサイ、そして、このコロサイの近くに、コロサイも含んで3つ重要な都市がかつてありました。1つがヒエラポリスと呼びます。パムッカレとも呼びます。そして、ラオデキア、ラオデキアの教会、このコロサイ書でも出てきますし黙示録でも出てきます。ラオデキア、そしてコロサイです。この3つの都市ですけれども、次お願いしましょうか。じゃあ、この先ほど申し上げたヒエラポリスから車で行くとどのくらいになるのかということがここに記されています。31キロ車で35分、ヒエラポリス、パムッカレからラオデキアを通ってコロサイまで行くの、それほど遠くない、比較的近所にあった、 あったっていうか、まあ、今もあるわけですけれども、そういうところです。でこの地方は火山地帯で、ヒエラポリスはあのパムッカレ温泉があります。今でも温泉があってあったかいお湯出ます。私も一度行ったことがあります。商業の中心地でした。薬用効果もあって人気の場所です。で火山のゆえに、ラオデキアは非常に地震が多かったということは言われています。黙示録でその地震から復興して、まあ、プライドという意味での自信を持っているラオデキア教会に対して厳しい言葉が語られているわけですけど、ラオデキアは政治的な中心地でもありました。そしてコロサイ、コロサイが実は一番、しょぼいというと失礼ですけれども、かつては重要であったようなんですが、パウロがこの手紙を書いた1世紀には、まあ、それほど重要ではない町であり、今日でもその遺跡があまり残ってないと言われています。コロサイですけれども、ある新約聖書学者はこういうふうに言っています。パウロって大きい町へのミニストリーをフォーカスしていきました。例えばローマ教会であったりとか、アンテオケもそうです。エソスも大きい教会でした。しかし彼はこういうふうに言っています。パウロがこれまで手紙を書き送った町の中で最も重要性のない町と言われるほど、それほどなんてことない町で来た教会であり、パウロはここ行ったことないんです。行ったことなくて、そのことをこの手紙で書いてます。エフェソス3年間滞在していました。でこの地方全体をパウロが伝道を進めていっていました。でおそらくエパフロスが、この手紙に出てきてましたけど、エファスロスが、まあ、彼が使わされたの間違いないんですけども、彼が始めた教会ではないかと考えられます。そしてほとんどは異邦人であったようです。これ21節を見ると分かるんですけれども、お願いします。エフェソスからの距離ですね。エフェソス左です。エフェソスのアルテミスの跡があるん けれども、そこから車で行って、まあ、2時間4分とか、まあ、そのくらいの距離です。だからそれめちゃめちゃ遠いわけでもないぐらいの距離だけど、パウロは他の人にこの働きを託していた。コロサイになぜ手紙を書く必要があったのかということですが、異端の教えが広がっていたようです。そしてそれに早く対処しなければならないということで、パウロはこの手紙を書いた。だから今日お読みしました一章を読みますと、まあ、その異端が何であったかっていうのは、大体あのグノーシス派、グノーシス主義というふうに言われることが多いんですけど、そうじゃないと考える学者もいます。ですからはっきり申し上げませんけれども、この一章で書かれているイエス・キリストがどういうお方なのか、それはそれに対する対応であることが分かります。また2章に行くと、あの騙し事の哲学という言葉が出てくるんですが、これもその異端的な教えを指していると考えられています。ですからコロサイっていうのはここにあって、それほど重要な場所でなかったんだけれども、パウロはこの手紙を書き、その芽生えつつあった異端への対処をしていった。その結果、ここで書かれている内容ってものすごい深い内容なんです。特にキリスト論、キリストはどういう存在なのかっていうのは、新約聖書の中でも最も深いものと言っていいほどの内容が記されています。今日の説教を一言で言うと、先ほどの箇所に記されていたように、私たちが天の希望に向かって、神が用意してくださっている天の希望に向かって揺るぐことなく歩んでいくために、どういうことが必要なのか、天の御国に向かって揺るぐことなく歩んでいってほしいというのが今日の説教の内容です。じゃあそのために何が必要なのか、3つお話をしていきます。あ、これも今の見ておきましょう。これパウロの宣教旅行です。さっき見てくださったコロサイには行ってないんですけど、エフェソスには2回行ってるのは分かると思います。はい、そしてお願いします。最終的に向かう新たな天と新たな地、そこに神が大いなる希望を用意してくださっている。主の日を待ちながら、キリストの復活の後の時代にパウロがおり、そして我々もいるわけですけど、神が新たな天と新たな地に用意してくださっていることを思い描きながら、私たちは歩んでいく必要があります。それではお願いします。一番目、キリストにフォーカスをするということです。キリストをいつも思うということです。先ほど言いましたように、コロサイ書のキリスト論、イエス様がどういうお方なのかということについて記されているのは、ものすごい深いんですね。14節からもう一度読んでいきます。14節、私たちはこの御子において、御子ってのはイエス様です、贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。御子は、イエス様は見えない神の形であり、すべてのものが作られる前に最初に生まれた方です。生まれたと表現されていますが、作られたわけではありません。イエス様は被造物ではない、永遠の神であります。父なる神と共に最初からおられた方ですが、最初に生まれたというふうに表現されています。16節、天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子において作られたからです。万物は御子によって、御子のために作られたのです。イエス様が天地創造の働きをされたんだということが記されています。三位一体の神の第二格として天地創造された。これはヨハネ福音書の一章に書かれているのもそういう内容です。イエス様において、イエス様が、そしてイエス様のためにということで、御父がその働きを導かれたということです。イエス様はすなわち創造主であるということ、父なる神と共に。17節、御子は万物よりも先におられ、万物は御子にあって成り立っています。イエス様が作ったばかりではなくて、今日存在しているすべてのものもイエス様が支えていてくださるということです。存在するものはすべてイエス・キリストが、御子がその存在を支えていてくださっているということ。18節、また御子はその体である教会の頭です。教会の頭はイエス様、これはよくご承知だと思います。御子は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。それはご自身が全てにおいて第一のものとなるためです。イエス様の復活は初歩というふうに表現されています。 初穂というのはファーストフルート、そのフルートって吹くやつじゃなくてフルーツですね、日本語で言うと。その季節に最初に取れるブドウ、最初に取れるリンゴ、それを初穂と言います。そして後に続くものがどんどんどんどん出てくるわけなんですけれども、私たちもイエス様に続くものとして復活を経験させていただくことになります。この第最初から死者の中から生まれた方、19節、巫女の御心のままに満ち溢れるものを余すところなく巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、地にあるものも天にあるものも万物を巫女によってご自分と和解させてくださったのです。イエス・キリストの十字架によって平和を作ってくださった父なる神は、そして天にあるものもですか、天にあるものもご自分と和解させる必要があった。そして、地にあるものもご自分と和解させる必要があった。そしてそれをイエス様の十字架の血潮を通して父なる神は和解をしてくださったんだということを言っています。で、この20節を見ますと、万物をとあります。万物を御子によってご自分と和解させてくださった。これ意味することは何かというと、この言葉を見ると本当に全てのものって意味なんです。ですから人間はもちろん神と和解させてくださろうとしています。人間とても大切な存在です。それだけじゃない、動植物も全て神はご自分と和解させてくださいます。いや、そればかりではない、岩だとか生きていないもの、無機質のものも、いや分子も原子も全て含んで神はご自分と和解させてくださる。そして全てが贖われていく世界をパウロはここで見ており語っているんです。パウロはまたロマ書でも8章で似たようなことを書いてます。ちょっと読みますね、聞いていてください。ローマ信徒への手紙の8章19節、被造物について語っています。被造物は神の子たちが現れるのを切に待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意思によるのではなく、服従させた方によるのであり、そこには希望があります。それは被造物自身も滅びへの霊俗から解放されて、神の子供たちの栄光の自由に入るという希望です。実に被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の初穂を持っている私たちも子にしていただくこと、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいますとあります。ですから被造物全体が、この宇宙全体が生みの苦しみを味わっている。アダムに対して神が言われました。あなたのゆえに土地は呪われたものとなってしまった。アダムとエバの罪のゆえに被造物全罪の中に今いるんです。だけどキリストの十字架は全てのものを、この宇宙の全てのものをあがなわれるんです。そして回復されていく、それをパウロはここで見また語っているんです。神のなさる和解は私たちの心が、まあ、罪の許しによって心が楽になるという程度のものではなくて、我々も神との関係回復します。そして魂が贖われます。それだけではない、動物も植物も物も宇宙全体を神はイエス・キリストの十字架によって贖ったんだということをここで記しているんです。そのキリストをいつも思っているということです。このキリストにおいて最後には、この世の終わりには全てのものが贖われ一つとなって父なる神に属するものとなっていくんだということが、まず第一番目に我々が覚えておくことです。二番目に私たちが確固とした歩みをしていくために覚えておくべきこと、それは天の希望を覚えるということです。天の希望に向かって揺るぐことなく歩むわけですから、天の希望を覚えてなければなりません。ところで皆さん、今年の抱負リニューアルしましたか？7月ももう終わりになってますけど、元旦に作った、あるいは年の初めに書いた抱負を達成できない一番大きい理由は抱負を忘れてしまうことだというふうに申し上げました。天の御国に向かって確固とした歩みをしていくために必要なものは、天の御国において我々が受け取ることになる希望をいつも見てなければならないということです。 これが見えてないと目の前のことでいっぱいいっぱいになってしまいます。目の前書かなきゃいけないレポートだとか、終わらさなきゃいけない仕事だとか、支払いだとか、そういうのでいっぱいいっぱいになってしまいます。だけどその先にある天の御国にある希望をいつも見ておくことは大切なんです。今日の箇所、コロサイ1章の5節6節、その愛は、これコロサイの信徒の人たちの愛ですけれども、パウロがパフロスから伝えて聞いている愛です。その愛はあなた方のために天に蓄えられている希望に基づくものでありとあります。あなた方はすでにこの希望を福音という真理の言葉を通して聞きました。あなた方にもたらされたこの福音は世界中至るところでそうであるように、あなた方の間でも神の恵みを聞いて真に理解した日から実を結んで成長しています。天に蓄えられている希望をいつも覚えるということです。また11節12節、これも重要なので読みます。13節も読みます。またあなた方が神の栄光の力に従い、あらゆる力によって強められ、何事にも忍耐と寛容を尽くすように、また光の中にある聖なる者たちの相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に喜びを持って感謝するようにとあります。光の中にある聖なる者たちの相続に預かる資格を、この異邦人であるコロサイの教会の信徒たちにも与えてくださったということを覚えていなさい、そして感謝をしなさいということなんです。そして御父は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下へと移してくださいました。我々生涯を終える日が来ます。今学生であるならば、学生としてやらなきゃいけない試験期間中だったりしますけれども、忙しい時期です。もうこの試験が終わればとか思って、やっと夏休みだ、ああやったというふうになります。そうなると先生たちは、そっか採点しなきゃいけないから、先生たちは結構大変なわけですけれども、まあ人一難去ってまた一難、いろんな課題が出てきます。でいつの日か卒業します。卒業すると今度は就職が大変とか言って就職します。就職すると就職活動大変なのに、就職してからもっと大変になります。そして結構人間関係のストレスでやられたりもします。で転職もします。で転職先希望に満ちてるかと思えばいいところもあるでしょうけど、それはそれで結構大変だったりもします。そしていつの日か40歳を迎え、50歳を迎え、60歳を迎え、定年をしていきます。そして振り返るときに、ああ自分の仕事人生何だったんだろうかな、どういうものだったんだろうかなと思う時が来るでしょう。そしてリタイアしていく日々がある。そうするとまあ体が痛くなったり、具合が悪くなったり、親の介護をしたり、だんだんそれはまたそれで問題が出てきます。今度は自分の体が弱っていく番です。そして最後は、我々は持てるもの全部置いて、今までのキャリアも全部置いて死を経験していきます。死ぬ時には全部持ち物を置いていきます。家も車も持ち物、家具も全部置いて、そればかりか自分の体も置いていきます。持っていくことができるのは自分の魂だけです。だから自分の魂がどういう状態であるかということに今から気をつけてなければなりません。それが愛の魂であるのか、愛と許し、憐れみ深い人であるのか、自分はそれともすぐ人に頭に来たりとか、人を恨んだりとか許さなかったりする魂の状態なのかということを思わなければなります。持っていけるのは魂のみです。だからその魂を神は一番大切にしておられます。愛することがだから一番大切なんです。一番大切な戒めは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし愛しなさい。2番目に大切なのは、隣人を自分のように愛しなさい。その両方に愛するという言葉があります。神はそれを一番重んじられます。そして神のもとに帰っていきます。私たちはその時に、我々何も持っていません。自分の魂だけです。その時必要なものを与えてくださるのは神なんです。神が用意してくださってるんです。イエス様はあなた方のために住まいを用意しに行くというふうに言われました。住まいも用意してくださるんです。そして必要な一切のもの、それは我々の想像をはるかに超える美しいものを神は用意してくださっている。それにふさわしい魂になることを神は願っておられる。 土曜日、昨日夕焼けが本当に綺麗でした。私、歯医者に行く用事があって、歯医者から出てきて空を見たら本当に綺麗でした。まだ青い空があって、茜色の雲、夕焼けがそこにあって、神様がそれを見せてくださってる。もう感動しました。神様に感謝を捧げました。とっても美しかった。わずかなものを神は見せてくださっています。だけど神のご配慮は感じられる空だなと思いながら見ていました。私はスタバによく行くんですけども、皆さんも行かれるかもしれません。スタバに行くと時々ちっちゃいカップで、今度こういうドリンクが出ますとか言って持ってきてくれます。あるいはちっちゃなケーキを持ってきてくれます。これいかがですかとか言って持ってきてくれます。イエス様がなさったこと、そして神が我々に今見せてくださっている美しい技っていうのはそういうものなんです。イエス様が病気の人を治された。それはこれから来る天の御国においてもう病気はない。イエス様は亡くなられた方を蘇らせたこともありました。その方々また亡くなりましたけど、そこで見せてくださったのは天においてはもう死はないんです。それをちっちゃなケーキのように、ちっちゃなドリンクのようにイエス様は見せてくださった。そして我々に見る目があるならば、神がなさる美しい技、夕焼けの中にも神の配慮を感じることができます。で、それをはるかに超える美しいものを、美しい住まいを、美しいすべてを、私たちに用意してくださってるんです。それがいかに栄光に富んだものかを見なさいというふうにパウロは教えてくれてるんです。そして御父は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下へと移してくださいましたとあります。この移すという言葉、メテズテーミというギリシャ語が使われています。これはどういう言葉かというと、バビロン捕囚って皆さん聞いたことあるでしょうか。イスラエルの民はバビロンに負けたときに、戦争で負けたときにバビロンに連れて行かれました。それバビロンだけじゃなくて、古代世界ではよく行われていたことでした。敗戦国の人たちを、特に優秀な人たちを良い人材として自分の国に連れて行って用いるということです。イスラエルは12部族がありました。12部族、北の10部族を北王国と言いました。そこはアッシリアに滅ぼされました。アッシリア捕囚、紀元前740年から始まって紀元前722年までにもう完全に北側は滅ぼされて連れて行かれました。アッシリアの首都はニネベ。ニネベって聞いたことあるでしょ。あのヨナが行きなさいって言われて、やだって言ったの。あれニネベ、まあ行きたくないですね、考えてみると。だけどまあヨナは行ってそこで説教したと言われているのがそのニネベ、それがアッシリアの首都です。連れて行かれた人たちはもうどうなったか分かりません。そのいくらかは確実に、まあほぼ確実に日本に来ていると思います。ユダヤ人の格好した埴輪などが、特に千葉県などでは出てきています。まあどうにかして来られたんでしょう。東に一番東に来たら日本で、その一番東っていうのはあの成田とかあっちの方になるわけです。アッシリア捕囚。そしてもう一つはバビロン捕囚。これ70年続きました。新バビロニアの王ネブカドネザルが残っていた南のユダ王国。ここはまあね、アッシリア帝国ってものすごい強かったんです。エジプトあたりまで全部取ってました。だからその中で、あのユダ王国が生き残ってたっていうのはこれもすごいなと思うんですけれども、やられます。バビロン捕囚。これが紀元前597年最初の捕囚、紀元前578年これが最後の捕囚、そしてバビロニアに連れて行かれました。しかしバビロンが負けるわけです。バビロンを任したのがペルシャです。でペルシャのキュロス2世がまあもう帰っていいよって言ってくれたことで、イスラエルの民はエルサレムに帰ってきて神殿の再建をしていくことができたわけです。それがエズラネヘミヤ記に記されている内容です。ちなみにこの帰っていいよって言ってくれたのはペルシャ。ペルシャというのは今のイランですから、イランにはお世話になってっていうのはあるんですけど、イスラエル今ちょっと仲が悪いんですが、1970年代からイランはイスラエルをこの地図から消滅させるということを国是にしていますので、そういうことになってますけど、昔はあのお世話になったこともあった。なんでこういう話をしているかというと、ここで連れていくというふうに使われている言葉、この言葉なんです。 ここに住んでいたものをここからもうここじゃなくて自分の支配下に連れていくということです。神は悪しき者の支配下にいる我々を今までのバビロン捕囚だとかアッシリア捕囚、これ悪い捕囚でした、敵国に連れて行かれた、そうじゃなくて同じ捕囚なんだけど、神は闇の中にいる私たちをキリストによって解放してキリストの国へと連れて行ってくれるということがここで語られていることなんです。神の愛と恵みの国へと恵みの捕囚をしてくださる、そして神のところへと入れてくださる。神の唯一の目的はイエス・キリストによって人を、すべてのものをご自分と和解させるということです。そしてイエス・キリストの十字架の死によって神の愛にはもう限界がないということを我々が知ることができるようにしてくださった。23節ですから、あなた方は揺るぐことなくしっかりと信仰に踏みとどまり、あなた方が聞いた福音の希望から離れてはなりません。この福音の希望、天に御国の与えてくださるもの、その偉大さ、栄光、美しさ、それをいつも思っていたいんです。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、私パウロはそれに使えるものとなったのです。ですから天の希望を覚えてください。そして最後に、神の愛にふさわしく生きるということです。神の愛にふさわしく生きる。和解の目的は私たちを神にふさわしく、神の愛にふさわしく、愛と聖なるものとするということ、それを神は願っておられる。それにふさわしいものになっていくことを神は願っておられるんです。神の国にふさわしい生き方をしていくように。21節、あなた方もかつては神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。ここからコロサイの教会が異邦人が多かったということを読み取ることができます。22節、しかし今や神は御子の肉の体においてその死を通してあなた方をご自分と和解させ、聖なる傷のない、咎めるところのないものとして御前に立たせてくださいました。神がイエス様の十字架を通して私たちにしてくださった救いの技、それは我々が聖なるものとなる、傷のないものとなり、咎めるところのないものとするということなんです。神の愛にふさわしいものになって、これが、この箇所の準備をしてて私はすごく祝福されました。それは聖書の福音の中心はこれだと思います。神の、我々を本当に愛してくださっている神の愛にふさわしいものになっていくということ、それがクリスチャンとして歩む歩み方です。ラブソング YouTube 見てたら出てきました。あなたに会いたくて会いたくて、古い歌でしたけども、特に言いませんけど、よくありますね、こういう歌、ラブソング、恋焦がれてその人のことを思って。神は私たちを会いたくて会いたくてという思いで愛してくださってるんです。本当に私たちのことを愛してくださってます。私たちと神との間に何にもあっちゃいけないんです。私たちを愛する人がいい、愛する仕事があってもいい、重要なこともあってもいい。だけど、イエス様と私の間には何にもあっちゃいけないんです。そしてその神の愛にふさわしく、神を愛し隣人を愛する歩みをしていくということ、神を第一として愛すること、聖書はこういう言葉を使います。神は妬み深いお方。カルバンは、宗教改革者のカルバンは、人間が理解できる言語としてはこれが一番近いからそういう言葉を使っているけど、もちろんそれを超えた純粋な意味での愛のことを、それを指しているわけです。神は妬み深いお方。神はあなたが神以外の何かを愛されるときにそこから離れて行かれます。神の愛は変わらないです。だけど神が願っておられる親しい愛の関係をもう持つことができない。あなたが何か別のものを愛されるときに。神は妬み深いお方です。イエス様は妬み深いお方。それは心からの愛で愛していてくださっているからです。だから私たちに求められているのは、その愛にふさわしく神を愛すること。間に何もない、 純粋な愛で神を愛すること、そして隣人を愛することです。神の愛にふさわしいものとして、その愛にふさわしく生きていくこと、神を愛し隣人を愛して。コロサイ書一章を見てきました。天の希望に向かって揺るぐことなく歩んでまいりましょう。天に、我々この地上から持っていけるのは自分の魂だけです。天において神は美しいものを用意してくださっても、素晴らしいものを用意してくださっても、それがどれほど栄光に満ちたものか分かることができるようにとパウロは願っています。それを信仰の目を通し見、そしてちっちゃな恵みを通して、スタバのケーキ、ちっちゃいケーキ、そういうのがあるとき、ああ、もうすごいのがあるんだなというのを感じるように、神が用意しておられるものを見ながら、神に感謝を捧げ、今週を歩んでまいりましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたの愛にふさわしく歩ませてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって、アーメン。